エージェントコバルクのラジグです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お疲れ様です。エージェントコバルクと申します。ラジグです第3回目の配信でございます。イエイ。すごい不思議なんですけど、梅雨ってどこに行っちゃったんですかね。なんか結構晴れ間が続いてて、あんまり雨が降らないので、ちょっとね、なんか拍子抜けな感じがします。まあね、僕雨があんまり好きじゃないんでね、晴れてもらう方がねありがたいんですけど、とかと思えばね、急激にすごい豪雨がドカーンとね降る時が一瞬ありましたね。まあ雨嫌ですね。もう濡れてしまうともうちょっと気持ち悪いし、もうね晴れてる方が一番いいんですが、まあ晴れてる時もですね、夜がね結構すごい涼しいんですね。まあむしろ寒いぐらい、夕方ぐらいになるとね、非常に逆にシャツ1枚じゃ寒いぐらいな、感じですね。ただね、これありがたいです。涼しい時にですね、イングレスはね、やっぱ涼しいうちに活動できるというのはすごいありがたいです。まあとか言いつつもですね、まあ仕事もしながらでやってるのでですね、まあ夜あんまり活動はできていないんですが、まあたまたまね、この時間が空いてる時にですね、ドーンとこう飛び出してですね、涼しい時間にドカーンとこうでかい CM を作ったりするのが僕の中で非常に楽しいので、この夜の涼しい間当分まだ続いてくれるとありがたいなーって、そんなことを思っております。さてさて、イングレスの方ですが、ここのところ、イベントが、続いております。先週6月12日から15日にかけて行われました、もっとマッドネスウィークというのがありましたね。配信があってからのその間にですね、イベントが結構発表されることが多いんですが、実はですね、さらに続いて新しいイベント、グリフザプラネットというイベントもが、もじゃね、イベントが開催されております。どういうイベントだっていう具合ですが、ちょっと概要を説明しますと、キネティックカプセルの展開に必要な歩行距離が8キロから4キロに短縮、 L8 のレゾネーターを2個配置可能、グリフハックの成功でアイテムのアウトプット率がアップ、グリフハックの成功でドローンも含む AP が2倍、エージェントプロフィールに新しいイベント指標、イベントポータルグリフポイントが追加され、成功したグリフハックの数を確認することができますと、イングレスコミュニティより引用しましたが、もうたくさん仕様がね、イベント仕様がね、発表されております。今もうすでに開催されている状況ですが、もうこれがね、また非常にありがたい仕様ですね。キネティックカプセル、これね、後ほどちょっと説明しようと思いますが、アイテムをね、生成することができるツールですね。歩いて、距離をですね、距離歩いて生成する。もともとね、8キロ歩けばアイテムを生成することができるんですが、これが4キロ、半分ですよ。半分の4キロでアイテムを生成することができるという非常に特別、嬉しい特別仕様でございます。もうこのタイミングでですね、どんどんアイテムを作って、でそして AP をどんどん稼いで、実績を稼いで、頑張っていただければなと思います。
ラジグレ、ラジグレ、
なんでメディア掘ったら飽きまへんの。メディアは二度ともらえまへん。なんでメディア掘ったら飽きまへんの。
メディアは二度ともらえまへん。メディア法案協会。
はい、では次のコーナー行きましょう。イングレペディア。このコーナーはイングレスの中に出てくる名前、アイテム、名称などを紹介していくコーナーです。新しい発見や改めて再確認することにつながればいいな、そんなコーナーでございます。はい、今日はまあ先ほど紹介しましたグリフザプラネット、こちらに絡めた、アイテムの紹介を、していきたいなと思います。それでは行きましょう。カプセル。カプセルとはハックなどで入手したアイテムを収納することができるツールです。はい、カプセル自体はですね、ハック、まあ、グリフハックですね、することで、入手することができます。確率は割と高いんじゃないですかね。僕もしょっちゅう、 うん、1日1回、あ、それ言い過ぎかな、は、あの、手に入れることはできます。1日1回1個ですね、1個は手に入れることができるように思います。まあ結構ね、あのハック数が多い人にとってはもう普通に手に入れられるアイテムの一つになるんじゃないでしょうか。そんなことないかな、どうだろうはいはい、次行ってみましょう。クアンタムカプセル。クアンタムカプセルとは、ハックなどで入手したアイテムを収納することができるツールです。おっと、一緒じゃないですか。がですね、このね、クアンタムカプセル、これ実は先ほどのカプセルとは違ってですね、一定以上のアイテム数を詰めておくと、そのアイテムがね、増殖させることができるカプセルです。まあ、イグレスにはですね、そのアイテムのレア度っていうのが定められています。コモン、レア、ベリーレアという順序でどんどんこうレア度が上がっていくんですけど、例えば、バースターとかは割と、コモン、まあレア度は全然低いんです。それレベル関係なく全部低いんです。例えば、ポータルシールド、前回も触れましたね、ポータルシールドに関してはこれコモン、レア、ベリーレアという具合で、レベルが、レア度が違います。まあレア度が高いほどね、高い防御力を誇るものがあるんですが、これのね、あのコモン、一番下、レア度が低いものに関しては非常に増やしやすいアイテムになります。うん、コモン、レアで、ベリーレア、ベリーレアがね、なかなか増えません。これで、このクォンタムカプセルも入れる数も、諸説ありますが、まあ、僕がやってる限りで一番増えるのが、アイテム100入るんですね、カプセルの中に。その中で97までアイテムを詰めておくと、そこから増殖する率が高いです。例えばバースターを97個詰めておくと、1日、まあ、2日ぐらい放っておけば1個か2個ぐらいは増殖する具合の割合です。割とね、これも1個2個増えるのってそんなに大したことないじゃんと思うんですけど、これね、やっぱ日々の活動していく上でね、結構バカにならないです。そういう詰めたカプセルをね、いくつか持っておくと、もう例えば3つ持っておけば、まあ2つ、1個あたり2つ増えるとしても合計6ですよね。6って結構バカにならない。うん、まあそんなクアンタムカプセルでございます。では次行きましょう。キーカプセル。キーカプセルとは、ポータルキーを収納することができるツールです。まあ名前そのままですね。これはね、イングレス内のストア内で購入することができます。種類としてはね、緑、青、白、赤、ピンク、黄色、これ合計 1,2,3,4,5,6 個ですね、6個手に入れることができますが、これね、まあ、キーカプセル、その名の通りポータルキーしか収納できません。なんだよこれ、不便じゃねえかってすっごい思うんですけどね。うん、まあ、ポータルキー、あ、これまた触れてないな。ポータルキーっていうのはですね、まあイングレスの中でね、基本的な、コードのうちの一つ、リンクを貼るでコントロールフィールドを作るという、アクションをするために非常に必要不可欠なアイテムなんですが、これね、やっぱりいろいろ大きなフィールド、小さいフィールドも関係なくですね、これを使うにあたってはね、たくさんポータルキーが必要になるんですね。で、やっぱね、持っていくとですね、この持てるアイテム数っていうのが非常に限られてきます。最大はね、2000まで、インベントリーという、枠の中でですね、2000まで持てるんですが、結構ね、すぐいっぱいになっちゃうんですね。で、そんな中でですね、キーをたくさん持っていくと、やっぱりどんどんどんどん足りなくなっていく。で、そこで、登場するのがキーカプセル。これキーカプセルの中に、キーを収めると、実はね、カウントされなくなっちゃうんですね。そう。インベントリー2000の中でやりくりしないといけないので、やっぱりこの、インベントリーの空きスペースを確保できるというメリットがね、これ非常にありがたいものになります。はい。次行きましょうか。キネティックカプセル。キネティックカプセルとは、所定の距離を歩くことでアイテムを生成することができるカプセルです。そうです。先ほども触れましたグリフザプラネットの中で、8キロから4キロに短縮っ と触れましたが、このキネティックカプセルというのが、その効果を、発揮するものになります。これもストアの方で購入、無料で確か購入できるはずですが、まあ、昨年のね10月から導入された新機能でもあります。まだまだ新しい、カプセルなんですが、まあ、この、ナイアンティックのサポートの方に引用するのを読むと、レアなアイテムを生成するために必要な距離を歩くことで活動エネルギーがチャージされ、その活動エネルギーを使用するとアイテムが組み合わせられる、合わせられるようになりますということです。これね、ただね、増やすというのも条件がもちろんあります。アイテム、増やせるアイテムは様々ございます。VR、ポータルシールド、ベリーリアルですね。ベリーリアのポータルシールド、ベリーリアヒートシンク、ベリーリアマルチハック、そしてソフトバンクウルトラリンクで、先々週か先週ぐらいに追加されたハイパーキューブが5個生成される。こういったね、レシピがございまして、まあ、それをね、それぞれ作るにあたっていろんな条件があります。まあ、例えば、まあ、ベリーリアのポータルシールドだと、レアポータルシールドが3個。あと、XMP のバースター、これレベル4。またそれ以上のものが3個。あと、レゾネーター。こちらもレベル4のレゾネーター、それ以上のものが3個。それぞれそれが必要になったりします。まあ、それがまあまあね、手に入れるのはそんなに難しい話じゃないので、それさえあれば、あとそれを8キロ、まあ今イベント期間中なので4キロ歩けばそれが生成できるという、非常にVR のねアイテムってなかなか手に入れにくさはちょっとあるんですけど、歩くことで生成できるというメリットは、まあ、このキネティックカプセルの非常に大きな魅力、メリットになります。はい、今回ねカプセルに絞った紹介でしたが、そうなんです、先ほどのねゴリフザプラネットのイベントにつながっていきます。うん。でね、これねキネティックカプセルね、ありがたいんですけどね、僕の中ではね実はねちょっとね悔しいんですね。そう、歩かないんです僕、自転車なんですよね。そう、自転車ってねちょっとスピード出ちゃうんでね、あのイングレスのそのトレッキングの項目があるんですけど、要するに距離、歩いた距離がまあ計測されるんですけど、それがなかなかカウントされにくいんですよね。例えばまあ 4,5 キロぐらい移動してみてもね、まあ、なんかそれぐらい、それでもね半分ぐらいしか計測されなかったりっていう、ちょっとね悲しい状況になっちゃうんですよね。まあね、その分ゆっくり動いたりとかはしてるんですけど、まあ要するにまあ歩けということなんでしょうね。はい、頑張ります。辛いな。はい、イングレペディアのコーナーでした。
みんなありがとう、ありがとう。最後になりますが、今日ここに集まってくれたみんなにとっておきのナンバー送ります。 Let it media
関西メディア法案協会。
はい、ではですね、もう一つね、コーナー行きましょう。ラジフレニュースプラスワン。はい、なんだかね、聞いたことあるようなないようなタイトルでございますが、あのまだまだねイングリスに関するニュースたくさん取り上げていきたいなと思っております。このコーナー、あのアプリの方の右下、コムという部分がありますが、そちらの方をタップすると、あのニュースという項目が出てきます。まあ、そこの方からイングレスの、イベントであったり、ニュース等々がそちらで、確認することができるんですけど、まあ、アプリの中だけではなくてですね、ツイッターやインスタグラムであったり、そちらの方でイングレスのイベントの様子であったりとか、まあ、情報などもシェアされている状況でございます。で、イングレス JP、あのイングレスの日本の公式アカウントがありますが、そちらの方でですね、ハッシュタグ Meet You Out There という、ハッシュタグが現在、共有されております。これは何ぞやという話なんですが、あのイングレスの活動、まあ、これね陰活とも言うんですが、陰活をするときにアクセコーデどんなのしてるのっていうのを教えてみたいな感じのものが今ね展開されておりましてですね、これが非常に面白い、ハッシュタグです。 これ何なのかというと、もうそのアクセコーデなのでね、いろんなねこのアクセサリーをね、二次創作されているのが非常に、特徴でございまして、T シャツであったり、シリコンバンド、あとはワッペン、バッジであったりね、いろんな種類があります。イベントに参加するときはね、必ず皆さん身につけているんですよね。その時の様子であったり、まあね、これ普段の活動でもね、身につけてらっしゃる方もいっぱいいらしてですね、まあ、画像がねすっごいたくさん共有されてます。めっちゃかっこいいデザインとかもねいっぱいあってね、これね陣営関係なくね、すげえかっこいいなって思うのがいっぱいね見れますのでですね、これぜひね検索していただいて、その画像を見ていただければなと思います。あとまあハッシュタグをね使ったこういうシェアする情報というのはたくさん今までも展開されていますので、まあ、今回みたいなね Meet You Out There みたいな形でですね、イングルスに絡めた、イベント様子などをね、また新しいものが、出てきましたらですね、こちらのコーナーで、紹介していきたいなと思っております。はい、そうそう、そういえばですね、僕まあツイッターもやっておりますが、ツイッターの別アカウントでですね、雑コラ、イングレスの雑コラをよく作ってるんです。でそうそう、これニュース取り上げてなかったな、トランスフォーマーありますよね、実写化されたもの、もともとアニメだったものが、ハリウッドで映画化された、ものがありますが、ナイアンティック、イングレスの開発の元ですね、ナイアンティックとそのトランスフォーマーが、アプリ開発をしてるなんて情報がドンと出てきたもんですからね、これはねもうすぐにねこれ雑コラを作らないといけないなって気持ちになりましてですね、もう速攻作りました。まあ、トランスフォーマーといえばですね、もう今の世代の子は分かんないと思いますけど、僕ら世代の人からしたらですね、トランスフォーマーといえばコンボイの謎、はい、まあクソゲーとも言われますが、開始2秒で死んでしまうというゲームがあります、ファミコンですね。もうそれのウルトラマグナス主人公ですね、主人公ウルトラマグナスのねアイコンをドンとイングレスに絡めてね、アバターで選択できるような雑コラをちょっと速攻作ったんですよ。そしたらですね、これね必ず僕イングレスのハッシュタグつけるようにしてるんですけど、なんとですね、ナイアンティックのジョン・ハンケさんがですね、この雑クラにいいねをねしてくれたんですよ。これちょっとびっくりしました。まあいろんな方がですね、イングレスのハッシュタグを使ってツイッターの方で共有されてるんですけど、まあハンケさんがね巡回してたんでしょう。もういろんなところにねいいねつけまくってる様子でして、まあただ僕もびっくりしました。なかなかねハンケさんにいいねしてもらうことなんてなかなかないのでですね、ねこれもねぜひチェックいただければと思います。トランスフォーマーすごい楽しみです。僕ねアニメ世代なんですよ、ほんと初期の方なんですけどね、その頃のねやつがねアプリ化されるとはちょっと思えないんですけど、まあねやっぱり映画化された方の、ものがね展開されるんだろうなとは思うんですがね、楽しみです。はい、ラジグルスではですね、トークテーマを募集しております。概要欄にある、レター機能もしくは、Google フォームの方に、トークテーマ募集、ラジオネームもしくはエージェントネームを添えてお送りください。または番組へのメッセージも受け付けておりますので、どしどしご応募いただければと思います。次回更新は6月30日水曜日、配信時間は未定です。更新のお知らせは私コマロクのツイッターから告知させていただきます。ツイッターの ID は、KOMA69RES コマロクレスです。こちらから番組の最新情報をお伝えしますので、ぜひフォローをお願いします。スタンド FM のプロフィール欄の方でも、ツイッターのリンクがございますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。まあ、インスタグラムの方も確かリンク、設定してたと思うので、そちらの方で、雑コラの方の共有しております。雑コラアカウント、ツイッターのアカウントも、まあ、ありますので、まあ、それもねよければねぜひフォローお願いします。はい、次はねどんなイベントが来るんでしょうか。ここまではイングレスエージェントコマロクがお送りしました。ラジオです。次回もぜひ聞いてください。それではバイバイ。